旧約聖書詩編122編の6節から9節。エルサレムの平和を求めよう。あなたを愛する人々に平安があるように、あなたの城壁のうちに平和があるように、あなたの城郭のうちに平安があるように。私は言おう、私の兄弟友のためにあなたのうちに平和があるように。私は願おう、私たちの神主の家のためにあなたに幸いがあるように。やっと原稿を書き上げまして、昨日無事にメールで送らせていただいて、やっと肩の荷がおりました。時間を作ってやろうと思いながらも教科書はできなくてですね、昨日一昨日と飛行機に乗りましたので、飛行機の中でですね、隣の女の子はゲームしてましたけど、私は一生懸命パソコンを叩いて終わりました。で、書きながらですね、被災地で救援活動していた頃をですね、思い出して、またですね、ああだったなと思いまして。で、避難所のことを思い出したんですけど、避難所にもよく出入りをさせていただいたんですね。で、私たちが避難所に出かけていった、初めの頃はですね、もう雑多だったですね。どこに誰がいるか分かんないし、この中心にですね、人々が寄り集まって、物を分け与えてですね、食べておられたんですね。で、それからですね、少し経つとですね、今度行ったらですね、今度は区画整理がされてるんですよね。で、多分、プライバシーをどうやってこうですね、守るかっていうことへと発展していくんでしょうね。大体そのくらいからですね、争いが始まるんですよね。そしてプライバシーをどうやって作っていくかっていうと、隣との境界線を決めるんですよね。そしてその境界線のところに何を置くかっていうと、支援に来たこう段ボールですかね、箱をですね、こう両方に置いて、それがまず1段、2段、3段、4段とすごい高くなっていくんですね。で、その頃になってくるとですね、もうとても一緒にとかですね、共にとか分け合うとかって、そういうのがじゃんじゃんなくなっていくっていう、そういう現実があったなというふうに思ってみました。そう思うとですね、プライバシーを守るっていうのは一体何かなという、個人主義になるってことかもしれませんけども、しかしそれでいいんだろうかなと、そう思いながらですね、避難所をですね、眺めていた時があったなと思います。旧約聖書詩編にある神殿のに詣でる歌っていうのが今日の箇所です。内容はエルサレムを讃える歌です。エルサレムを巡礼に出発する時の喜びとか、困難な巡礼の旅を終えて、エルサレムに入場した時の喜びとか、巡礼者たちが平和を願うように促されて、それに応えて歌うというですね。で、その中でですね、壁の内に平和があるようにと唱えるんですよね。エルサレムの壁の内に平和があるように。大抵壁を作ったら壁の内部は争いが始まるんですけど、やっぱり壁の内に平和があるようにという、そこは神様がおられるところだからという、そういう詩編の作者の思いがあったんだというふうに思います。東京の事務局にいた頃にですね、毎朝ですね、掃除のおばちゃんとですね、少しだけ話をしてたんですね。私も6時ぐらいには事務所に出てたんですけど、掃除のおばちゃんはもっと早く来てるんですよね。本当は7時から仕事だと思うんですけど、もう5時には来てるんですよね。それは人がいない時に掃除した方が楽だからとかっておばあちゃん笑ってましたけど、でもですね、やっぱりその人が使い始める前にきれいにしておきたいという、そういうことを言っておられたのが非常に印象的だったんですね。で、おばちゃんとだから話すんですよね。いろいろとですね、教えてくれるんですね。掃除のおばちゃん、鹿児島出身でですね、掃除一筋なのでですね、掃除のやり方からですね、で、なんか自分が掃除をし始めて、40年前に買ったバケツを今でも使ってるとかですね、偉いなと思いながら。で、そのおばちゃんがですね、ある時ですね、謙遜になるっていうことはどういうことかっていうのをですね、教えてもらったんですよね。と聞いたんですけど、で、おばちゃんはですね、今でも高校の校長先生の訓示をですね、ある時の朝のたった一つの訓示なんだけど、それがずっと覚えとるとですね。で、校長先生の名前は忘れたんだけど、その訓示だけは覚えてると。それはどういう訓示だったかっていうと、自分が作った壁から覗くと、人は壁の向こう側の人を見下ろすようになると、そういうふうに校長先生言ったと。 まあ、自分が作った壁から覗くと人は壁の向こう側から人を見下ろすようになると、自分の後ろにはもっと高い壁があることを覚えておきなさいと言われた。で、そういう話だったんですね。で、おばちゃんはその後ろの壁から見ておられるのが神様だと私は思うとですね、いつも神様は後ろでこう見ておられると、そういう自分を気づかないから人を見下ろすんじゃないのって話をされてて、確かにそうだなと。人はすぐ壁を作ってしまうけれども、壁の中で平安に生きるには謙虚になる、謙遜になること、そういうことをおばちゃんが言ってたように思うんです。で、そのように生きてきたら壁もなくなって実は平和になるんですね。そういうふうな話を聞いて、まあ、朝からですね、そうだなと考えさせられるひとときでした。で、私たちは人との関係ですぐに壁を作るんですね。で、自分の壁をの中にいて外を覗きながらですね、多分生きてるんだろうなと思うんですね。で、心を許したらその壁の中に入れるし、許さなかったら絶対入れないですね。でも壁から見るっていうのは壁登って見なきゃいけないので、やっぱり人を見下ろすことになるってことに気がつかないんだろうな。で、壁の内にある自分に平安があるときは壁もなくなって人を見下ろせなくなるんですけども、壁の中に平安がないからそういうふうになっていくんだろう、まあ、そのことをですね、神様がいつも気づかせてくださってるんじゃないかなと思います。もともと自分の後ろに高い壁などはなく、実はそこに神様がおられるんだ、塀の中にも神様がおられるんだ、その気持ちさえ少しあれば壁の中には平和があるんじゃないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導く心から感謝いたします。私たちはすぐ壁を作り、そこから人を見下ろそうとしますが、しかしどうかその時には壁の中にあるイエス様をいつも感じ、そしてそのイエス様が語っておられる御言葉の一つ一つを私たちが受け入れて平和に過ごすことができるようにしてください。今日も大江教会、宇都教会に通信者、求道者、牧師、牧師の家族、そしてハレルヤ書店に働く一人一人を帰り見てください。どうか聖霊がやってこられて、私たち一人一人に生きる力を与えてくださいますように、やるべき務めを果たすことができるように、あなたの豊かな祝福と導きを与えてください。病床にあるもの、また苦しんでいるもの、死に直面しているもの、イエス様が寄り添ってくださって力を与えてくださいますように、この祈り主イエスキリストの名を通して御前にお捧げいたします。アーメン。